ち戦闘態勢 .com。
いつもやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト、銭湯態勢 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、サンダルを履いた香港マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
バンダウイの上のシノリオライター市村、
よろしくお願いします。
ということで今回もやってまいりますよ ね、
今年フォロワー増やしていきましょう、ね、よくわかんないけど、
ちなみにあれですよ、15周年目ですよ今年、2025。
そうなので
、何月から開始、4月ぐらい、
4月だから、そうだから、そう、2010年の4月からスタートしたからね、うん、あのもう15年目に突入ですよ、本当に
15年もやってんだこの音、
すごいですよ、
本当何やってんだろうね
いやいやいや、
本当に
頑張っていきましょうよ。
15年やって8人か
そうそうね、
私あの正月に、うん、正月でね、去年か、去年のうちに、去年最後で見たのが、うん、ドクター X 劇場版。
ああ、はいはい、そう言ってたよね、見るね、見
に行くっつって、うん、ドクター X 劇場版で、ドラマ版も俺全く見てなくて、
うん、なんで見に行こうと思ったの、うん、
テーマ曲好きなの、前から。
ああ、なるほど、ね、
タタタタタタタタタタタタタタタタタマカロニウエさんっぽいんですよ、口笛から入ってって、ああ、で、あと米倉涼子って結構好き、うん、CM で見れる限りは、うん、いいなっていう、うんうんうん、
どうだった？
つまんなかったね
そうなの？
びっくりしちゃってね、俺がね、まあ、はっきり言えばね、つまんないですよ、
だって大人気ドラマですよ、ね、
びっくりしちゃって、うん、俺これみんな喜んでる、いや
設定とか話とか分かったの？
ああ、もう見れば分かる。
見てば
分かる。なんか、うん、なんか凄腕の、うん、あの流れ者の医師、フリーの医師が、うん、大病院の困った厄介な患者が来た時に呼ばれて、うんうん、パパッと片付けて、うん、私失敗しないのね、うん、みたいな。
弱弱的な感じ。
弱弱的な感じなんだろうなっていうさ。うんうんうん、でね、A さんが。うん、あれでネタバレしますよ、うん、A さんが心臓の病です、はい、で B さんは、うん、脳梗塞、もう本当重度の脳梗塞で意識戻りません、うんうんうん、だから B さんの心臓を、うん、脳梗塞の人の心臓を A さんに移植して、うんうんうん、で B さんには人工心臓を移植して、うん、目指し目指しみたいなね、うんうんうんうん、だったら最初から A さんに人工心臓を移植していいんじゃないかなって思っちゃうわけですよ、うんうんうんうん、
もう一回言って、 B さんが、うん、A さんが心臓
病、うん、B さんは脳梗塞で意識不明、うん、で B さんの心臓を A さんに移植、うん、で B さんには人工心臓を移植、うん、で目指し目指しみたいな、うんうんうん、初めから A さんに人工心臓を移植すればよかったんじゃないのって思っちゃうんですよ、うん、
でも人工心臓だと、うん、やっぱ生の心臓の方がいいんじゃないの、長持ちするんじゃない、
その程度でしょ、うんうん、いや話聞いてその程度でしょ、大体その方が長持ちするんじゃないの、うん、みたいな、事実型人工心臓って劇中で言われてて、うん、外につながなくてもいい心臓を開発してるから、
うんはいはい、開発してるっていう設定なの、
そうそうそうそうそう
そ
う、うん、
それだったらまあ
だよね、それで医師免許剥奪になるぞって言ってるけど、そんなことしたら、うん、つまり本人の同意もないわけで、 B さんの、うん、
B さんの同意ないのはやばいよ、ね、いや
同意ないんだったら、うん、それは本当に殺人罪だから、うんうん、医師免許剥奪とかってレベルじゃないんですよ、
やばいじ
ゃない、ね、御用です御用、
うん、同意ないんだったらやばいよね、
御用ですよ、う
ん、意識ないんだ、
意識ない、
でも
B さんは必ずそうするはずだっていう確信、
いやそれはやばいでしょ
いやだからそれやばいでしょ、絆だからね、
なるほど、
絆だから、ドクター X とその患者さん B さんの絆、ギュッて絆があるから、もう必ずこうするはずよって、
やば
だからそれはでも日本でなぜこんなに人工、あ心臓移植の生体心臓移植が発展しないかっていうと、うん、これ一番最初の心臓移植 の、うん、あの成功例が殺人罪認定になってるんですよ、日本で、だから、うん、その周りの技術は日本で発達してるのよ、あの心臓に関する技術は発達してるのに、うん、移植する技術だけは発達してないの、うん、一番最初の人工心臓の、あ心臓を移植する、生体心臓移植の手術が、うん、殺人事件認定されてるから、うん、タブーなんですよ、うん、だから、あ多分そのことをちょっとね踏み込んでやってるんだろうなっていう気配は したけど、うんうん、いやいや B さんの同意なくてそれやったら、うんうん、それ御用です。
B さんはもう意識に戻らないっていうことなの。
もしかして戻るかもって
、うん、
じゃでしょ。このままこのまま、うん、とにかく新しい細胞をあの、ね、脳細胞を作る技術もできてるから、うん、このまま長生きしてくれればいつか意識目が覚めるっていうこと
かもしれない、うん、その技術の発展によっては
あるっていうのは生かしましょうってさ、うん、そんなことしたら死んじゃうよってカポンみたいなね、
うん、いや難しいところ
だね。目指し目指しみたいな感じで待ってよこれどうだ、うん、それ初めから A さん、いや確かね、うん、劇中でねなんかねその開発した人がなんか説明してんだよ、うん、まだ技術的になんとかかんとかですけどね、さらっと説明してたぶん、うん、だからっていうことなんだろうけど、うん、まあ、もうこっちはよく覚えてないからさ、うんうんうん、でね、まあうん、大門美智子さんって米倉涼子さんがさ、はい、まあ、子供の頃の話も出てるんだけど、子供の頃は中学校でやっぱり海の解剖とかしててさ、海の解剖とかしてそのカエルの解剖することすらもやっぱりダメで、怖くて命を無駄にするなんてっていうことができない人で、その解剖される自分のクラスに配属持ってこられた解剖をお菓子の箱に詰めてるさ、ダーって走って逃がしてやるわけ、そういう子だったよっていうエピソードが入ってるわけですよ。で多分、まあ、殿様がいるかなんかなんだろうけど、なんで砂浜に放すのカエルを。そんなか、いやもうそういうカエルいいのかもしれない、海の方が元気だっていうカエルがね、俺知らないだけで、うんうんうん、砂まみれになっとるやんけみたいな、うんうん、もう捕まっちゃダメだよと言ってる割には砂まみれだし、うんうん、カエルがね、
カメじゃねえんだから、
あ、カメ、そうそう、カメだったらいいけどさ、でカメラ引いてくると右側に砂浜、うん、一本国道があって左側に雑木林が映るんですよ、うんうんうん、だから雑木林に話してあれよと、なんで砂浜に話してんのお前、だってしかも都会っ子じゃなくて田舎の方だからね、何やってんのかねと、これで多分この人宇野さんだよねって人出てくるんだけど、後頭部しか出てこないんですよ宇野さん、最後出てこないしクレジットいくら見てもいや宇野翔平、どう見てて宇野翔平なんですよ、声も宇野翔平、後ろ頭も宇野翔平なのに顔も映さないしクレジットも出ないって不思議な扱いになってて、でね、見たことあるドラマ、
まあ、ちょっとぐらいしかない、
あのね、本拠地がね、みんながそのチームのみんなが田村あの一緒にいる事務所がね、銭湯なんですよ、
あ、はいはい、
ね、
あの岸辺一徳、
そうそう、岸辺一徳が事務所にしてるのが銭湯なんですよ、でね、女風呂にさ、みんなでこう麻雀台を置いてガチャガチャやりながらさ、あんたしなさいよとかってなんかこう楽しそうにやってるわけ、だから俺、あ、岸辺一徳はこうやってお金を高額なお金ふっかけてる、でお金もらってる、しかも現金でもらってるからアタッシュケースなんで絶対税務申告しないんですよ、でももらい放題だから、だから、あ、閉店した銭湯を買ってそこでみんなで生活してるんだなと、だったらさ、別にほら、あの、例えば米倉涼子とか、あの、岸辺とかお風呂入ってる分にはいいじゃん、閉店してんだから、しかも女風呂で間違えてるし、客いるんだよ、
へー、あ、そうなんだ、
女風呂に客とかいるわけ、これ、なんなのこれって、それで、最後岸辺とかさ、ね、あの、具合悪くなったら女風呂にベッド置いてるし、え、商売やってんの、やってないの、っていうか、お前ら風呂屋ってさ、ファンタジー職業だと思ってる、あ、お前たち、いや多分そうなんだよ、ファンタジー職業だと思ってんだよ、特に興味もないからね、俺がだから中世の修道僧の生活を描くとさ、適当な描写になるのと同じで、本当ね、庶民の生活とか銭湯なんて、あの人たちにとってファンタジーなんですよ、ファンタジー職業、異世界職業だと思うから、描写すんげえ適当なわけ、商売してんのかしてねえのかどっちだと、なんで女風呂に客がいるところでお前ら真面目やってんだみたいな、
客がいるところでやって
る、そうそうそうそうそうそうそう、だからもう分かんないんだ、全然もう、何が何だか分かんないの、もう全然分かんないんだ、そんなもん普通に考えれば分かることなんだけど、
閉店の時にやってんじゃなくて、
なくて、
え、じゃあ 女の人は裸とかが
見てる、あ、そう、後ろ姿か普通に。だから涼子たちはほらバスロマンみたいな白いところでわーいとかってやってて、うん、もちろん肩だけ出して、うん、女の人普通に体洗ってる引きのシーンとかあったよ。
その真ん中かどっかでその
マージャンやって
マージャンやって、そう、岸辺伊藤たちはマージャンやって出てきてマージャンやって、上じゃあこうあれ飲みながらマージャン、いやだからそれはファンタジーだから風呂屋なんてファンタジーなんですよ。まあいいけどね、
まあ風呂屋って設定にしとけば面白い、
面白いんじゃないかなみたいな感じ。これでさ、うん、絶対税務申告してないじゃん、あんな金、うん、現金でやる、まあ、現金でやり取りしてる以上、まあ、絶対税務申告してないからもらい放題ですよ、うん、でね、うん、でさ、え、たこ焼きとか、うん、たい焼きとかにそんなに嬉しがある米倉涼子みたいな、たこ焼きだとかたい焼きだとかさ、うん、なんとかの天ぷらでわーいってやるんだけど、うん、嘘つけと、お前なんかお前叙々苑とかで毎日焼き食ってんだろお前みたいなさ、うん、そういう嘘ついたらいかんわみたいな、いくら庶民派無理でえからっつって、あとその手足の長いさ米倉涼子さんがさ子供みたいにジタバタするわけですよ、うえーんとかわーいとかってやると、それは本当にね俺たちの時代 の, あのトレンディードラマのさ、うん、浅野ゆう子とか浅野松子さんだけに許された、うん、あのメソッドであって、うん、もう今の時代やる人いないっすよそれっていう、浅野ゆう子さんとか浅野松子さんがね一緒に寝るって言って、うん、寝る寝るとかって
ダブル浅野、
そうそうそう、ダブル浅野だからこそ許されたその一種のファンタジーであって米倉涼子さんちょっともうそれはちょっと今の時代それはちょっとどうでしょう、痛々しくて僕はちょっと、うん、あの途中からもう頭切り替えて、もう、あ、もう、もうこれ仮面ライダーなんだなと、うん、仮面ライダー一つ一つヒーローものの、 あのもう最後ライダーキックバーン決めて、うん、去っていくみたいな感じなんだろうなと思って、うん、もう頭切り替えて楽しもうと思ってるのに、うん、とにかくね高飛車すぎてね、あの人が、 あの大門未知子さんが、
そうね、俺もちょっとあの
見たこと
ドクター X、 そんな 評判、うん、もうシリーズ何回もやってるから、うん、ちょっと、うん、このシリーズから、まあ、随分前ね見てみようかなと思ったんだけど、うん、なんかねやっぱね米倉涼子がね高スペックすぎてね、なんか、うん、ちょっともういいかな、ちょっとあすごいちょっとあなんか
そうそうそう
ちょっといいっすわみたいな、
そんなに高飛車でね、
うん、なんか、うん、
ドラマ見たね俺だってよ、うん、私失敗しないのでって言ってんのあれ気合いじゃん、
うんうんうん、
あれ絶対気合いじゃん、うん、あれはその患者の命を預かってる以上は、うん、っていう気合いの話であって、うん、あのゴルゴ13のさ分かったやってみよう、うん、引き受けてみようって、うん、やってみようってゴルゴ13が言えばもうやるってことだからっていうことと同じになって、うんうん、でねその謎を明かされるみたいな感じの展開になるわけですよ、うん、あれは気合いなんだみたいな、
うんうんうん、
いやいやいや、それ10年間見なきゃ気づかなかった。でもどっかの段階で俺ドラマで言ってるとは思うけどね、さすがに。私失敗しないのでって、あれはもう命に対する自分 が厳しく向き合ってるよって気合を入れてるだけであって、うん、えみたいなことになるんだけど、いや、えじゃなくて、それはもうどう考えてもそうでしょうっていうことですよ。いやまあ、だからな何にこだわってんのか、そのお金にこだわってる様子もないし、ね、高飛車だし、よくわからん、どうも共感できんわこの大門未知子さんっていう人にって思ってるまんま終わってしまい、いやつまんねえぞこれ。だから感動してる人がいるのはわかるけど、
感動する人がいるのはわかるんだ。じゃあ、うん、ある種の人にとっては感動できるってこと。
まあシリーズのファン、大門、要するにキャラものだから、大門未知子さんとかあの周りの人たちのその、うん、ドタバタしてるコメディっぽい部分とか楽しいのが、うん、要するにキャラものなんですよ。大門未知子さんが大丈夫だったら大丈夫。うん、俺は結果的にあれもしかして俺米倉涼子嫌いかもってところで言っちゃったんだよ。あんまり米倉涼子見てて楽しくねえわ。
でもレビュー見ると結構高いね。
いくつぐらい
4.4
やっぱドラマ見てる人が多いんじゃない。
そうそうそうそうそうそう、うん、だから俺みたいに部外者からすると、
うんうん、すごいよみんな5とかで、すごい、うん、これで最高かと思うと寂しいですね。
いやそうでしょ、好きな人はキャラもんだから
思った以上に良かった 正直暇つぶし程度に考えていたんですが、うん、よかった続きを見たいと思わせてくれた一本ですが、西田敏行さんがお亡くなりになったということは本当に残念になりません。最高、米倉涼子さん最高でした。ドクター X ありがとうございました。
それはそういうほらよそ様が楽しんでらっしゃるんだから、うん、
とても面白かったです。
何言わせない
の。ドクター人の安定の演技とゲストの染谷さんの演技がとても良かったです。面白かった。
よ
かった。すごいよ。
あ、それはさ、そうじゃない、うんうん、面白いと思う人いるだろうなと。キャラものだから、うん、それこそ仮面ライダーが好きじゃなければ仮面ライダーなんて見てらんないじゃん。あ、同じだよ、うん、だからドクター X 好きな人だったらドクター X、うんうんうん、
まあ、でしょうね。ずっと見てた
人、見てた人だったらやっぱ楽しめると思うけど、うん、俺ほらドクター X テーマソングしか好きじゃないのところで見に行ったから、うん、だからもう本当テーマソングだけでいいやっていう気持ちになりました、うん、俺は、
うん、なるほどね、うん、まあドラマファンの方にはおすすめ。
あ、もちろんもちろんもちろんもちろん、ね、もちろん、ね、本見て損ないんじゃないですか、うん、それは、うん、はい。あ、俺去年の年末に、うん、東映のスパイダーマンのさ、うん、ブルーレイを、うんうん、海外版を買いまして、うんうん、で全41話プラス映画、うん、東映漫画祭り版の42話が入ってて、うんうん、これすごい仕様でさ、うん、頭から再生するしかないんですよ。
え、途中から見れない、
見れないんですよ。
おー、そう
なんだ。一回切って、うん、で、なに、核話ボートのチャプターになってるのと、一回切ったら元戻っちゃうの。
で、リジュームがないってこと？
わかんない。あ、そうそうそうそう。だから一話一話バーって出てくるんだけど、それ一話一話終わると終わりになるよ。
またメニュー、また
画面に戻っちゃう。全部ぶつけて見るんだ。初めから見るしかないわけ。で、それで
一話一話は見れる。
一話一話は見れる。で、初めからずっとこっちに流しっぱなしで、ほら店に住まいみたいな。一回つけたらずっとそこにまたずっと先送りして、でまた見るみたいなこうやってて、すごい仕様だなこれと思ってさ。
めんどくさ
い。で、42話だから30分だから21時間か。年末年始で見てましたけど、うん、これね、うん、ほらああいうのってさ映像を使い回しするじゃん。つまり、うんうん、レバルト発進とかって言うと大体こう、うんうん、同じ映像を使い回ししてて、本当にそれがレオパルトンというロボット周りは激しいんですよ、うんうん、毎回同じ映像で、うんうん、のね、うん、それでなんか、ね、ウィキペディア見てたら、うんうん、なんかレオパルトン盗まれたらしいんですよ、撮影中にあんなもん盗んでどうすんだけどなので、うんうん、使い回すしかなかったって。いや、それにしてもちょっとと思ったけどね、うんうん、途中から、あ、これ本当に盗まれたなと思うのは、うんうん、途中前半の何話かまではちゃんと巨大化した怪獣と特命のシーンがあるわけ、うんうん、カットがあるわけ、うんうん、一切なくなるんだ一切なくなってカットバックになっちゃうわけ、うん、全部、うんうんうんうん、だから、あ、これ本当に盗まれたなっていうのと、うん、あとやっぱりね、当時だからね、うん、話暗いね
そうなんだ。
どえらい暗い話が多い。もうとにかく、ね、シングル家庭の話多いお父さんいない、お母さんいない、うん、でも負けないみたいな話多くて多くて、うん、あ、でほらそのお母さん本当に増加の内職とかしてて、うん、お父さん いなくて、じゃあ俺ご飯買ってくるよなんつって、でもお金がみたいな、あ、でも母ちゃん任しとけ任しとけなんつってね、パン屋さんに行ってパンの耳、こんなパンの耳をこんな袋いっぱいで、当時40円なんだよね、40円、40円で、友達にはさ犬に食わしてるって言ってるんだ、それがお母ちゃんにあげてるってバレちゃうんですよ、この貧乏人みたいな。で、犬に食わしてるって言ってて、てめえち犬なんかいねえじゃねえか、お母ちゃんに食わしてんだろうって言った時の殴り、本当にお前殴ってるのそれみたいな。バーンって、だからそこをこう、で、スパイダーマンが出てきて、ほら、取っとけよ、みたいな、1000円。
金渡すんだ。
スパイダーマンが、それ見てて、あまりにもあれだから、取っとけよって言ったら、小好きじゃねえよみたいな。おっと、言うねえみたいな。おお、言うねえみたいな。で、お父さんがさ、インターポールの警備員なんだよ。ああで、とっ捕まっちゃってるの、今、その、うん、悪い方にね、うんうん、とっ捕まっちゃってるんだけど、うん、インターポールの警備員だから、そんなに責任ないと思うんだよ、だからインターポールの場所開けと、うんうん、警備員だから、うんうん、で、言えない、うん、でその男の子連れてこられて、うん、その毒ガス室の前に連れてこられて、うん、お前、息子、毒ガスで殺すぞと、うんうん、あかんのかって言ったら、うん、 その子にさ、父さんもすぐ行く頼むって言うと、弟の子がさ、分かったっつって、マジで
見殺しなんだ
マジでっていうさ、熱いねって、この当時の親子は熱いっすねっつって、分かったって、父ちゃんっつって、うんうんうん、ガス室閉じ込められちゃってさ、本日はスパイダーマン来ますよ、うん、それはさすがに、うん、スパイダーマン来るけど、うん、
まだなんか戦後日本の
戦後日本のそのまま、うん、男の子分かったって、あ、熱くうなずくんだみたいなさ、いやーこれもうね、なんかね、なんか子供のためになんかお金が必要で改造人間にされちゃって、うん、気がつかずに自分の子供を殺しちゃうみたいな話とかね、そんなの多いんだよおわこれ暗い、これ暗いなっていうのを年末年始でずっと見てました。結果俺あのほら今アメージングスパイダーマンじゃなくていろんなスパイダーマンバースってさ、マルチバースでやってるじゃないですか。でそこでやっぱりなんで日本のスパイダーマン出さないんだよ、レオパルドン出せよって思ったのは、いいかな、俺はもう十分見たから一生分レオパルトを見ちゃったんでロボットあ、ついでに言うと当分スパイダーマン自体も別にいいかなみたいな気持ちになりましたもうゲップが出るほど見たんで、
ね、というわけで今回、第314回目の戦闘態勢ドットコム、
急に使ってよった話、親父のたわごとが夜を走る戦闘の何台から見える景色、サンダル脱ぎ捨てて飛び込むよ、お悩みズバッと解決しちゃう、バカ映画ばかり見て笑おう、ビデオ屋で選んだあのフィルム、避けた日々を抱きしめて、
戦闘態勢ドットコム、パクリキアシスでのコーナーパックンということでね、はい、毎回毎回コンちゃんがウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまおうというこのコーナー、うん、今回の相談はこちら、
はい、
近所の謎の男性、相談者ミセスミステリー、女性30代、謎の男性が気になっています。去年の4月あたりからアパートの駐車場で通行人にお辞儀をしているおじさんがいます。田舎なのでおじさんはとっても目立っています。そのアパートは道路沿いで、車に乗っている人、歩いている人に一日中立ち続けてお辞儀をしていて、平日は必ずいて、たまに土曜や夏の暑い日も雪が降っている日もずっと立っています。私以外にも気になっている人がいて、警察に連絡している人もいると思うのですが、なぜお辞儀をしているのでしょうか。見た目はスキンヘッドで、服装は夏はスーツで、冬は上下黒の防寒着を着ています。近くにお店や会社などはなく、住宅街なので会社員の感じはなさそうです。おじさんはなぜお辞儀をしているのでしょうか。ずっと気になっていて、皆さんの意見を聞きたいです。
はい、それは、俺が思うに、うん、あなたは他の人も気になってると思うんですけどってことは確認してないですよ ね、 ね、あなたにしか見えてないですよ、ね、
怖い怖い怖い怖い、
それはあなたにしか見えてない人、
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
はい、お前が病院に行ってきたところですか。まずお薬をね、
怖い怖い怖い、
頭の良くなるお薬を処方していただいて、
これはオカルトカテゴリーですか。
あ、これ違う違う違う、これご近所の悩み、
ご近所
の悩みだと
思う。悩むほどのことかよ、こんなの。
これね、ちょっと似た経験僕もしてまして、
ほうほう、
ちょっとずいぶん前ね、朝の会社行く時のうちの地元の駅のホームに、うん、なんかある一時期ね、なんか軍服 着て軍服みたいなの着たおっちゃんで、ちょっとちっちゃいねおもちゃの武器みたいなのをつけてまして、なんだこの人みたいな、うん、朝の、うん、でなんだろうなんだろうって、別になんかこう皆さんの安全を見てますみたいな感じで、うん、なんだろうで乗らないしさ電車来てさ、うん、まあ俺は乗るわけですよ、うん、でなんだろう乗らないしこのおっちゃんって、うん、俺中から見てたらなんか電車が動くと同時に紙取り出して一日一膳っていうの紙をみんなに見せてって、うん、そういうのは何回かあって、うん、いやなんだこのおじちゃん、うん、で結局分かんなかったんだけども
、いや別に分かんない
ね、一日一膳を言いたいおじちゃんなの
かな、 で
それ以前におもちゃの武器つけたやつも入れんなよともちょっと思ったんだけども、だからもしかしたら、うん、ちょっと同じ類の人なのかなっていう、
いやだから世の中の、うんうん、あれをイコライズしてるわけですよ、うんうんうん、こういう人たちっていうのは、うん、この悪意ある世の中でね、うん、調律して一日一日で、別にそんなのさ、うん、この人たちがいなければひょっとして世界大戦起きてるかもしれないよ、うんうん、それ言うなら、こういう人たちがいるからこそ、うん、
バランスが
保てない、イコライザーですよ、うん、こういう人たちってのは、うん、別に害がないんでしょ、
うん、うんうん、確かに
別にいいじゃんっていうさ、うん、それはだからそう思っちゃうけどな、これはね、うんうん、
ああなるほどね、
あの岸外には寛容な方なんで、うん、俺攻撃はされるけど攻撃する岸外は嫌ですよ、でもイコライズしてくれる岸外だったら別にいいんじゃない、うん、それはどう考えたってリアルだとすれば、うん、何かの病気でしょ、うん、だって
うんうん、まあだろうね、うんうんうん、まあそこには何かも何のドラマもなさそうだよね、
そう、うんうん、多分プレアデス星団から指令を受けてやってるだけだから、うんうんうん、しょうがないじゃん、うん、
そこを突き詰めて考えてもしょうがない、
ね、どうしてですかいやどうしてですかじゃなくて、記者が見たことないのかよって話だよ、ね、いるだろそんなのはって、まあ、俺の近所にそういう人間多いのさその程度のことはっていうことですよ、うん、
心霊系の質問です、うんうんう
ん、来ましたね、
相談者わんこそば中部地区ベスト8経験者、ほう、女性30代、少し霊感があり憑依体質です、信じていただけないかもしれませんが8年くらい前より生き霊に取り憑かれています、生き霊が誰なのかも分かっており、実家の近所に住んでいた女だと思います、はい、実際にいろいろ嫌がらせもされていました、私は嫌で引っ越ししましたが、しばらくして少し離れたショッピングモールで偶然会ってから生き霊が飛んでくるようになりました、女も引っ越しをしておりどこに住んでいるか分かりません、毎日その女の声が聞こえ普通に話しかけてきます、いろいろと邪魔をされ、特に職場の人間関係が今まで普通だったのが突然悪化して退職せざるを得なくなることが続き、職を転々としている状態です、すべての運気が落ちています、今までいろいろな霊能者さんや神社仏閣でのお祓いをしましたが効果はありませんでした、言われたのは私への妬みと憧れで来ているのだそうです、そして執着がとても強くて取れないとのこと、また生き霊なので一旦払ってもまた戻ってくるので難しいとか、心身ともに疲れてきました、どなたか生き霊が払える本物の霊媒者さんをご存知ではないでしょうか、特に実際に経験されたことのある方がありがたいです、インチキも多いので霊的なことを信じてない方や茶菓子のコメントはご遠慮ください、それなりの処置をさせていただきます、
じゃあ処置されるってしまいますね、あのね、生き霊の方が死霊より厄介だっていうのは、うん、多分ねここ最近のトレンドだと思います、うん、俺は平成に入ってから、うん、平成後期のトレンドだと思います、うん、俺心霊とかオカルトの、うん、あなたの知らない世界とか昔からの文章を、うん、読むことを趣味でやったりしますけど、うん、昭和の頃はね、うん、生き霊っていうのはそんなにフィーチャリングされてなかったですよ、
うん、そうかもしれないね、うん、そんな気はするね、
ちなみに生き霊って生きてる人の霊
思念
が
思念が飛んでくるってことね、その人自身も霊能力があるから霊が飛ぶっていうことを式神的に飛んでくるってことね、で死んでる人間だったらさ、うん、もう大元の煙の発生源がないから、うんうん、 煙だから払っちゃえばいいじゃん、うんうん、でも生きてるから、うん、また火事になって煙が飛んでくるって、うん、そういうイメージなんだと思うんだよね、うん、だその人が死ぬまでっていうことで、うん、その発生源があって、しかもその人自身には嫉妬してるっていう感情がないからこそ厄介だっていう、客観的にはその人は生きる飛ばしてるって自覚もないので余計厄介だっていうような、あの、
なんか聞いたことあるね、
そういうキャラ設定なんですよ。でそれって最近のトレンドなんだよね多分ね。だから資料だったら払い方が分かる、つまり霊能者でもなんでもさ、なそれもう要するに成仏しちゃえさせちゃえばいいって話じゃない、解決方法が分かるっていうところに持ってきて、さらに厄介なのは何だっていうところで生き量が出てきたんじゃないかなっていう気がするんですよ、うんうん、でも職場転々とするほどそんなにひどいのであれば、で霊能者とか神社仏閣に行ってダメなんでしょ、
うんうんうん、ダメみたいね、うん、
だったら一番効率いいのは、うん、もう更新所に頼んで、うん、その人のところに行って突き止めて、うん、乗り込むだな、
乗り込んだらいいのかね、直接対決したら、
もうそれしかないでしょ、おいっていうさ、
飛ばさないでっていう、
ええ加減絞れんかと、それしかないんじゃない、うん、だってもうこれ堂々巡りだね、うん、いくら神社仏閣に行ってその時はすっきりするけど、うん、まだ来たでしょ、だって職場転々としてるって、職場変えざるを得ないっていうのは苦しいよ、うん、あそれは、
この相談者も、まあまあ、最初から言ってたからちょっと 霊的なものを感じる
部分があるか ら、ね、そういうところに敏感だからそうなっちゃうってことでしょ、うんうん、でその誰だか分かってるし、うん、だったら直接対決して、うん、あんたさ、うん、って言ってやって、それですっきりするだけでもいいんじゃない、多分向こうは警察呼ぶと思うけど、うんうん、いきなり飛ばしてるんでしょみたいな、そのいきなり来
てる、うん、飛ばしてる方は意識がないわけ、
ないから、
もう
誰誰
誰って、誰って突き止めていったら ね、スキンヘッドでお辞儀してる、
ね、話がつながったみたい
な、ジョバジョバジョバジョバお辞儀してる、そんな感じでね。
いや、うちはどうすればいいと思う。
わかんねえ。こればっかりはわかんないね、霊的な世界はね。
うん、厄介だね、
本当に、ね。厄介だね、霊的な世界はね。憑依体質ですって言われちゃうとさ、もう、わかんない。わかんない。霊の世界は。生き量、生き量って言われてもね。
わからん。で俺がキックした女がだから俺いつまで俺のことを恨んでるんだとすれば、まあ、キックしたことだよね俺に、
多分生き量ついてるかもしれない、
ね、いやだそれで払われてるんだったらいいけど、うん、まだ恨んでるんだったらついてんじゃない、
ついてるかもしれない、
ね、うん、でもそんなに体調不良にここ1週間になってないし、うん、大丈夫じゃないかなと思うけどな、
まあね、はい、ここで1曲お送りしましょう。今日の今までの番組内で出たキーワード、プレアデス星団からの指令、イコライザーおじさん、生き量を飛ばすのやめてくれ、ね、これらのキーワードにね、今ちょっとちょうど桜の季節なのでね、桜舞い散る春なのにっていうね、こういう語句を AI にぶち込んで作らせた曲です。珠玉の桜ソングができたんじゃないでしょうか。お送りしましょう、桜舞い散る春なのに。
桜舞い散る春なのに、別れの言葉が風に乗り、君の笑顔が
突入してます、
ね、よろしくお願いしますよ、はい、本当にね、はい、毎回毎回一本の映画について語り合おうというこのコーナー、
急に生きるのことがあったんですよ、テンション低くなってます。
今回の映画は美味しい給食ロードトゥイカ飯ということでね、ついにやってきましたよ。大人気シリーズのね、美味しい給食の第3弾ということで、
映画3弾目、
3弾目ですね。
1989年冬、給食をこよなく愛する教師甘利田幸男は北海道の函館の押川中学校に赴任する。そこでも彼は給食のことしか頭になく、同じく給食マニアの生徒円谷健とどちらが給食を美味しく食べるかというバトルを日々暮らして繰り広げていった。しかし給食の完食を推進する押川町長轟壮太、石黒健の出現により、幸男と健の給食バトルに崩壊の危機が迫るということでね。給食をこよなく愛する教師と生徒がどちらが給食を美味しく食べるかを競い合う美味しい給食シリーズの劇場版第3弾。北海道函館に移動後も給食堂を突き進む中学教師甘利田幸男とライバル円谷健との給食バトルが危機に直面する。主演の市原隼人をはじめ、大原優の田沢伊藤舞子小坂井和樹らシリーズ第3弾ドラマの面々に加え、
石黒健でしょ、
石黒健が新たに出演、うんうん、前2作と同じく猫物件シリーズなどの綾部麻也が監督、うん、長森裕二が企画と脚本を担当したという、うん、ねえ、はい、どうでしょう。
あのね、うん、とにかく、市長、はい、市長の市長、うんうん、
町長、
町長か、町長の秘書の女の人が気になって気になって、
うん、ね、おうおう、確かに、うん、
ちょっと調べたら、おうおう、グラビアアイドルですね。
あ、本当、
畑野しおりさん、
へえ、はい、
畑野しおりさんっていう人で、おうおう、名古屋の長澤まさみと呼べてるらしい。
へえ、マジ
エロエロです。おうおう、ちょっとエロエロ、もうとにかく今年この人、おうおう、追っかけるぞと。
そうだね、
畑野しおりさん、おうお
うセクシーな感じの人でしたよね、
うん、いやエロいですよ、
ね、うん、あんまりちょっと目立った感じでもなかったし、なんか映画の中でね、うん、ちょっとね、
グラビアとかで畑野しおりグラビアとかで、うん、あの入れると出てきます、
はい、家でちょっとじっくり、はい、あの、
はい、エロエロです、
見たいと思います。
はいはい、
はい、あ、本当だ、はい、もう、はい、
今年はちょっと畑野さんに巡り合ったということがね、
はい、
ちょっと新年早々の喜び、うんうんうん、
ちょ、な何歳ぐらいの人？
知らない。
あ、知らない。
そこはあんま知らないね。
僕はあのちょっと いいとこっていうかね、ちょっと市原隼人の、うん、オリジナルってどんなんだったっけ？
ああ、もうすでに、ね、あのデコレートされすぎ
て。そうされちゃった。もう常に甘利田先生、最近甘利田先生になっちゃってて、ちょっとパート2をやった時にも、うんうん、確かその時に鎌倉殿の13人に出てたんですよ。もうそれがもう甘利田先生で、うん、だったし、今あのダイワマンの CM、
はいはいはいはい、あれも甘利
田先生になっちゃってるから、元の石原隼人のオリジナルってどんなの。
いや、石原隼人のオリジナルは西の女神じゃない。
あれもねちょっと違うんだ。あれもちょっとね
違うの。
ダメな、
ちょっとダメ、うん、ダメ石原
隼人。逆にダメ石原隼人だからね、あれはねあれでいいんですよ。うん、そう。
いや、石原隼人って言うと、西の女神のイメージが強いから
。ああ、なるほどね。あれもちょっと違う感じで、うん、なんかちょっと熱い感じなのを、うん、は、ちょっと演技とかね、うん、だったから、熱いんだろうけど、そもそも素の市原隼人
も分かんなくなっちゃう。もうね。
甘利田先生にもなんか、もうこのまま。だから、あの渥美清といえば寅さんみたいな、多分そんな感じに、
ね、なっちゃう
な、な
った
孤独のグルメのあの人みたいな、
なっちゃってるね。
だから
なっ
ちゃってる。日本全国行くでしょ。それでね、あのそこの、
うん、その土地土地ので
土地土地の先生となんか年頃になりそうになってて もまたどっか行っちゃうみたいな。これは新しいね、あの男はつらいよシリーズになる
かもしれないね。かもしれないね。
ね。
いや、良かったですよ、ね、もう安定ですよ、
うんうんうん、
もう俺大体もう最近はさ、うんうん、最近はもうなんか作業しながらこう、うん、2画面でこっちのあれに、うんうん、あの右側の画面に、うん、あの映画、うんうん、映しながらこうやってんだけど、うん、やってたりするんだけど、さすがにね、途中からもうずっと見てたもんね、作業忘れて、あっ、おっつって、あのさ、もうあのなんか端々になんか面白い部分があるんですよ。なんかカットカットの端々になんか面白いことやってて、しかもそれがなんか小ネタみたいなノリじゃないんだよね。ちゃんとストーリーにのっとった感じのなんかこう美味しいことやってるから、ちょっとながらみができない感じなんですよ。
聞いてもセリフいいしね。
そうさすがですよ。
でもすいません、俺はもうちょっとお腹いっぱいです。
お腹いっぱいですか？
もういいです。あのなぜかっていうと、さっき言ってる寅さんになり始めてるんで、これ試行錯誤してる時が一番楽しいのね。
あ、
面白い部分がもう固まってしまうと、うん、お客さんもそれを望んでる、うん、作り手側もそれを提供してる、幸せな関係じゃん、
うん、
できちゃうと、うん、それだけになるから、
うん、
だって、うん、俺あのなんかちょっとつまんない言い方をするけど、うんうん、絶対に結ばれないって分かってるヒロインと接近するのを見てて、うんうん、何が面白いのかって思っちゃう。俺は途中でだってもう あそこまで行って無理でしょって思ってるわけで、
うんうん、
それは最初の武田玲奈さん、
う
ん
う
ん、その時は本当にドキドキしてみてた俺、
うんうん、
付き合うの付き合わないの、うんうん、これって思ってみ、うんうん、ヒヤヒヤしたんだけど、うん、あ、付き合わないんだ、やっぱり甘利田先生給食の大事もんなみたいなさ、なんかこう腑に落ちる感じ、
うんうん、
今度は、うん、もうだから付き合わないって分かってるからどんだけやばく見せるかっていう方に行くじゃない、
うんうんうんうん、
でどんだけやばく見せられてもまあ別れるだろうな。だってこれはもう黄金率になっちゃってるから、
うんうんうんうん、
そうするとまあそうだよねって なっちゃうのよ、こっちは。だとすると今度の石黒賢さんの敵もさ、うん、ちょっと無理やりっぽくなかった。
まあね、
感触をするっつって ね、
そうだから そんなに言うその人っていう前のまで の、
うん、
あの教育委員会のあの人が給食がどこか残せないとかさ、うん、あのあともう一つ食育と健康食、子供の健康を考えるために、うん、美味しいじゃなくて、うん、健康のために味が薄くてもこっちを食えば、うん、玄米食えばいいんだみたいなことっていうのは、うん、リアリティがあったんですよ、
うんうん、
今度はさ、もう敵のための敵だから、
うん、
ね、
まあね、
で西村健さんどう改心したのかも実はこれ分かんないよね、
うんうん、
で敵のための敵が出てきちゃって、うん、それでくっつきそうでいてくっつかないのがずっと続くんだとすると、
うん、
あのいやもちろん会って続いてほしいで、うん、そのまま寅さんみたいになればいいと思うけど、うん、俺は別にもういい、うん、だからもうあとはまあ
あ, の、うん、あとはじゃあ、まあ、各自ね、うん、パート4がもし行こうい
や行く行く行く絶対行くよ、うん、だってもうお客さん望んでんだから、見てて幸せな気持ちになれるか何か何かで幸せな気持ちになりますから、面白いです、で、あの、なんだっけ、ゴー君、最初のライバル、めちゃめちゃ大人になって出てくる、ね、あの辺のファンサービスも抜かりない感じなんですよ、今高校生って設定だっけ、ここですって、あと5年もあるんで、そしたらあの教育実習行きます
って言ってて、そうね、
だどこまで行くにしても、だから俺トラさんってね、ちゃんと見たことないんですよ。
ああ、そうそう、ね、
シリーズもんで、そのシリーズが好きだと、あの見てられるし、あとはあまりの先生とかこれが楽しいんだったらもう本当に見てられるけど、途中まで孤独のグルメもなんか楽しんで見たけど、あとはだからお客さんがやったの喜ぶことを全部提供してくれるじゃん、子供のグルメに、そこだけになっちゃうんだよ、となるとなんかもうあのあ俺はちょっとふーっと離れてしまう、だからスターウォーズとか多分見てなかったんだろうし俺、あ、まあ、もちろんあの取り上げていただいていいんですよ、あの戦闘態勢で、幸せな気持ちになれるから、でも逆に言うとあの初めに分かったことじゃない、これ感動とか いい部分ってさ、
はいはいはい、
割とも
う分かってるからね、
分かってるのが絶対いいんだよ、
そう、ね、新しいことが出てこないっていうの
は、出てこないっていうのはもう、それが安心だし、ね、あの黄金のパターンだからさ、ね、いいんだ、俺はちょっと、
そうね、
ちょっとだけ
そこで、まあ、それは分かります、
そうね、
取り上げていただくのは全然あの喜んでみますけど、でも新鮮さというか初めになんか来た、うわすっげえの始まった、っていうのはだから、俺はあまりの先生が誰かとくっついて家庭を持ったりするのが見たい、
はい、どっかでそれがあるかも
ない、
ないないない
ないないです、
ないない、
これはないです、
ないね、
だってそれをするとテーマにかかっちゃうから、
ね、はい、給食じゃなくなっちゃうからね、
さあそうね、
家庭のご飯になっちゃうからね、
そう、だから家でずっと踊りながら、奥さんのご飯が美味しいって言って喜んで食べてる、あまりの先生別に見たくないじゃないですか、やっぱり家ではまずい飯食ってたり、カップヌードル食ってるから、給食が好きで好きでっていう甘利田先生みたいになって、奥さんいて子供がいてっていう風になっちゃうと、それはもう物語の根幹に関わってしまうので、絶対にこんちゃんが言う通りに次は沖縄に行くか、
次は沖縄でしょう
ね、これでもほらポーク、ポーク卵お、ポークエッグおむすびみたいな、おにぎりみたいなのが何ですってみたいな感じだから、
ロードトゥーポークエッグ、
ロードトゥーポークエッグ待っていたみたいな感じになっちゃう、でも結局あのヒロインとは結ばれない
ね、
だあとシーンになるとすればゴー君、彼が教育実習にあの甘利田先生の学校に赴任してくることじゃない、あの、教育実習で来ることじゃない、起きるとすれば多分それはあの起きそうじゃない、
ね、
で起きてその教育実習の間だけまた来たっていう、そして給食バトルをするっていう、
あ、それありそう、
それはあるだろうけど、でも俺は結婚して何が起きるかが見たいんだけどもダメですかって、幸せになる甘利田先生を見たいんですけど、
その時が最終回かもしれませんね、もしかしたらね、
だって孤独のグルメどうやって終わると思う、
孤独のグルメはね終わんない
終わんない
終わんない、
終わんないでしょ、
あれこそ女っ気ないですからね、五郎さん
のね、そうそうそうそうそうそうそうそう、だから第2の孤独のグルメ、ね、第2の寅さんの部類だと思いますよ、これはあのすごく俺は楽しみましたし、多分まあ配信とか DVD 出たら、また喜んで自分で見るじゃん、見たかったもん、やっぱり、ロードトゥーイカメシ、
まあ見ちゃうよね、
見ちゃう見ちゃう
見ちゃう
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 見ちゃう見ちゃう、もう見るだけで、見るだけでもうなんかこう幸せな気分、
そう、あの人たちが好きだから、俺も、あの人たちが好きだから、
あの普通の生徒とかのさ、との 交流もいいんだよね。
いいんだよ。あのね、甘井田先生がやっぱりね、生徒思いなんだよね。生徒思い、結局生徒思いな先生で。
あれが俺好きなんだよ。なんかこう列に並んでてさ、うん、女の子が眼
鏡拭いてあ
げて、眼鏡拭いてあげてさ、前の眼鏡の男がこう俺も俺もみたいな、待て
すっごい給食のこと気になってるのにやってあげるっていう、あの辺なんかね、
幸せな気分になるよね。
そう、幸せな気分になるんですよ。うん、だから甘井先生がもうものすごい勢いでほらあの出席も叩くじゃん、バンバンバンバンバンバンとかさ、まあ、それもね幸せな気分になるんですけど、シリーズになってしまうと どうだろう、まあ どうだろうじゃなくていいんですけど、あのなんか新鮮さがもう、
もうねこれもう言うことなしみたいな、
言うことなし
みたいな感じになっちゃうな。
でもここまで劇場版が作られてるとやっぱ売れてるんでしょ、ね、確実に、あの売れて、だからあの石原隼人も甘井田先生に引きずられちゃってるでしょ、あんな喋り方してるの NHK さ。
そうそうそう、あんな喋り方、同じキャラ作り
みたいになっちゃってるの。
そう
まああの石原隼人にとっての五郎さんね、井の頭五郎さんなので良かったじゃないかなと思いますけど、ちょっと新しいことやってほしいなって俺は思っちゃう。だからそれも無理なんで、商売上はやっぱり当たるところに当てに行くから、あの 破綻してもいいから新しいことが見たいっていう、新しいものが見たいですっていうさ感じですかね。でもあの面白いかつまんないかといえば、圧倒的に面白いです。ドクター X さん比べられないくらいあの素晴らしいドラマだと思います、
そうは言ってもなんかやってくれそうな気はするけどね、なんとなく、ね、
あのこの
長森さんは
あのなんかすごいひっくり返しが来るみたいな、とんでもない
やりそうな気はするけどね、
結婚あるいは教育者を辞める
とか、こう来たかっていうのをやってくれそうな気はするんだよ ね、
う
ん、
長森さんはね、ロックンロールですよ。だから自分の今までのイメージを裏切っても新しいところに行くっていうのがロケンロールだから、
俺はやっぱりね、あの吉永小百合さんを出してほしいね、
何思いつきでいいのって言ってとりあえず言っとけみたいなさ
見たいんですよ。
何の役で、校長先生とかの役で、
あもう分かんない分かんない、
生徒の役で
ちょっと今ちょっとそこまでちょっと考えてなかった。何でもいい、本当に。なんて校長先生いいアイデアかもしれない。それこそ給食の
お子さん、伊藤舞子さんがいるじゃん。
伊藤舞子さんはちょっと今回外れてもらって、一周外れてもらって、次の回で出て
もらう。伊藤舞子さんがすごかったのは、めったにマスク取らないってことですよ。伊藤舞子が出てるにもかかわらず、マスク取らねえってすげえな。だから、その辺も作品に対するやっぱりさ、愛情があるんですよ。伊藤舞子さん自身も、ああ、分かりました、マスク取らないですよ。それがキャラでしょってことで、伊藤舞子が、今回ちょっと撮ってるシーンあったけど、基本マスクしてんだよね、あの人、ドラマ版だと思う。
そう、ああ、はいはいはい。
女優なのに。すげえなぁと思って、その辺のやっぱりこう、何、あの作品に対する愛情みたいなのをみんなが持ってるから、こっちも幸せな気持ちで見てられるっていう感じ。はめるじゃん、あの、ローラースケート。甘井田先生が石原隼人がでローラースケートはめておっとっとっとっとっとっとっとっとってやる時の足の動きがすごいんだよね。あれ危ねえぜ、
あれは運動神経良くない
と、良くないとできない。今の光源氏のメンバーにはできないでしょ、あんなこと。いやタタタタタタってさ、つまりすっ転ぶになりそうになりながらものすごい足動かしてバランス取るっていう、いや石原隼人すっげえっていうのがやっぱりすごい運動神経だなっていうのはね、感動しました。いいところはたくさんあるんで、ディスってるわけじゃないですけど、でももう新年一発目から、いやもしかしてベスト10でこれ1位になっちゃうとするとちょっとつまんないな。だから逆にこれが基準で、これ以上になんかこうグッとくる面白い映画が今年見られるといいなっていう、これが本当にベースにあってほしいっていう、あのいつもあのね、日本一怖くない間取りから始まるわけですよ。でこれをこういうのがあるといいねなんて思いながらディズニー終わるっていう、まあ一緒のパターンですけど、これがベストなんだと逆にちょっと 面白くないので、
ちょっと今年あれだったなみたいな、不作だったな、
不作だったなってなっちゃうので、ね、もうどんどんと日本一怖くない間取りに追いつき追い越せ言わんだばかりのね、あの変な映画見たいっていう気持ちでは
そうですね、
あります、ね、久しぶりにいい映画を見てびっくりしました、
はい、そうですね
お湯に浸かって言った話、親父のたわごと聞き流し、バンダイの時は夜起きる、サンダル履いて走れ今日も。
エンディングです。番組の感想、人生相談、最近あった身の回りの面白い出来事などなど、何でもいいのでお便り待ってます。メールの宛先はすべて小文字でお便りアットマーク戦闘体制 .com、 お便り OTAYORI アットマーク戦闘体制 .com ね、旧ツイッター X で戦闘体制で検索してフォローをお願いします。そしてうちの番組の市村が脚本を書いて、大学の後輩でうちの番組のヘビーリスナーでもある飯野歩監督が作った映画帰らざる君へが、いよいよ4月5日から池袋シネマロサにて1週間の期間限定公開となります。うかうかしていたらあっという間に終わってしまいますんで、ぜひぜひ見に行って X で感想等を投稿していただければと思います。そうすればね、評判が良ければいろいろ今後の展開にもつながっていくんじゃないかと思いますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いしますよ。ではでは、次回の映画ドデスカ伝は、こんちゃんセレクトでお送りするこんちゃん映画祭第1弾ということでね、すおみの話をしようです。それではまた次回、アディオス。
ねえ、部屋の帰り道、バカ言いがばっかり見て笑い、気づけば夜の街すり抜ける、先頭目指して駆け出すんだ、お悩みズバッと解決
戦闘体制 .com。